聖書を朗読いたします。新約聖書コロサイ人への手紙1章18節。また巫女はその体である教会の頭です。巫女は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてすべてのことにおいて第一のものとなられました。
皆さん、おはようございます。
今日も
神ご自身を礼拝するためにおいでになったことを心から歓迎いたします。まず説教に入ります前に感謝を申し上げたいと思います。先週火曜水曜と東京において全国運営委員会が行われました。本当にお祈りを感謝します。皆様の祈りの支えなしに全うできないことです。199の教会の痛みを覚えて支え合う委員会でございまして、本当に全国運営にならせていただいて、全国各地の教会の痛みを共有しております。短く祈っていただきたいことを申し上げますと、ある教会は牧会者の方が高齢になられ、信徒の方が2人になられ、それでも礼拝を続けていらっしゃるんですけれども、その後どのように次の先生を迎える経済力もありませんし、メンバーもいらっしゃらない中で、そのような教会をどう支えるかということも話し合っております。今日本全体少子化の中で、そのようなことが教会の中にも影響を与え、199の中で20教会は無牧であり、牧会者を求めております。ですから本当に皆さん祈ってください。そういう中で、朝7時ぐらいに出発して、火曜日は10時に家に着きまして、肉体的には本当に大変な奉仕ですから、皆さん祈ってください。帰った日、次の日もちょっと思考停止の状態で、本当木曜日もメッセージの準備はしましたが、金曜日ぐらいに普通の私、堀田修一に変わりました。今日は普通の堀田で今立っております。でもそれぐらい12人のために祈っていただきたいんですね。でも神様は本当恵み豊かな方で、私の心を和ませることを与えてくださいました。まず椿が咲いてまして、本当に嬉しく思いました。私は個人的に梅も桜も好きですが、椿好きです。それは母の実家は山沿いにありまして、椿がいっぱい咲く実家でしたものですから、椿の絨毯を歩きながら家に入ったことを覚えています。綺麗に咲いておりました。そして会場に着くまでバスに乗ることがありまして、その中で小学1年生と思われるランドセルを背負った可愛い男の子たちが一緒に乗ってきました。なぞなぞが始まりました。でずっと耳を大きくして聞いておりました。そしたら全部プーで最後終わって、苦しんでたんですね。プー、もう何もないねって少年たちが言ってました。で、私はそういう時に子どもたちの中に入りたい衝動を駆られるのが止めることができないんですね。でもうちの家内に、やめなさい、あなた人さらいと間違いやすいからと抑えられて、で妻がおりませんでしたので、私の衝動を抑えきれずにですね、まあ、じっともうにこやかに見ながら、まあ、目があってにこやかにしてくれたもんですから、勇気を持ってですね、プーに詰まってましたので、プラスチックって言いましたら、喜んでゲームが続きました。報告以上です。さあ説教に移りましょう。巫女はその体である教会の頭という大切なテーマで説教いたします。御言葉を読みします。また巫女はその体である教会の頭です。 巫女は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてすべてのことにおいて第一とものとなられました。今日は特に巫女はその体である教会の頭ですに焦点を当てたいと思います。教会は巫女キリストの体です。一つの民族全体が一人の人物によって代表されるヘブル的背景があります。例えば人類全体はアダムの命に預かるゆえにアダムによって代表されていました。その代表とされたアダムが神に背く罪、前回メッセージしたように神に背くということは神の代わりに自分が支配者となろうとした罪でありますが、その罪を犯し滅びに向かう人類を救うために、つまりアダムが罪を犯した、代表者が罪を犯した罪が私たちも遺伝しているということです。でも洗礼準備をするときに真剣に質問をこれまでも受けました。上田先生、ということはアダムが悪いんですねという方がいらっしゃるんですね。当然その論理は分かります。でもその時私の答えは、そうですね、アダムの罪の上に全人類に罪が遺伝したとも言えますが、もし私たちがアダムとエヴァであったらどうでしょうか。私は自分の弱さを痛いほど罪深さを知る者として、自分がアダムの立場であっても同じ罪を犯してだと思いますと答えるようにしております。それは私の確信です。と同時に、神様はそこで滅びるままの人類を放っておかれたりなさらず、父なる神は御子を最後のアダムとしてこの世に送られました。人類の私たちの罪のためにイエス様は第二のアダムとして、最後のアダムとして代表として十字架で私たちの罪を背負い死に復活してくださったのです。そのことが第一コリントにこうあります。最後のアダムキリストは生かす御霊となりました。第一のアダム人アダムは地から出て土で作られたものですが、第二の人キリストは天から出た救い主です。このキリストの十字架復活御霊の注ぎによる霊的な創造、神聖によってキリストの命に預かるものとして召し出された神の国の相続者全体に私たちも含まれております。感謝しましょう。すなわち教会はキリストに属するものとしてキリストによって代表される大切なものです。旧約時代はご存知のように神様は幕や神殿を用意され、そこに住まわれ、民は聖なる生贄を通して神に近づき、神を礼拝し、神に交わることができました。キリストは新約時代、ご自分が十字架で死なれ復活されたときに、幕や神殿で礼拝する必要がなくなりました。このように私たちはそれぞれの教会堂で集まり、また個人的なディボーションのとき、それも礼拝と言えますが、いつでもイエス様の御名を通して、イエス様の恵みを通して神様に近づく恵みに今預かっていることを感謝しましょう。いつも申し上げますが、もし私たちに新約聖書だけがプレゼントされたら、このありがたさは分からなかったと思います。今日このようにして偉大な神に大胆に近づいていることは、旧約聖書を読むときに初めて、旧約時代は安息日の礼拝の時にたくさんの動物の血の生贄を捧げて礼拝が捧げられたことを思う時、私たちはなんと感謝な時代に生きているかと思うんです。そして神様はキリストの体、教会を地上に置かれました。神はキリストの体に属する私たち一人一人とキリストの体である教会に住まわれ、臨在し礼拝を受けておられます。私たちと交わりをされています。私たちは本当に親しい交わりを三位一体の神とできることは嬉しいことですね。 私も約50年前にイエス様に出会って、本当に神様と交わる時間は一番幸せな時です。神は初めから一人一人の救いだけではなく、全体としての民、新しい共同体、教会の樹立にも意を用いられてこられたことが聖書の主題です。もう一度申し上げます。神様は個人的な救いだけなく、主の教会を形成するという二つの目的を持ってらっしゃるということです。ですから私たちが地上において一人で聖書を読み、信仰を全うするということではなくて、もちろんディボーションを大事にするクリスチャンであると同時に、主の教会に集うということを大切する二つのことを神様の前に捧げていきたいと思うのです。教会は私たちがキリストの体であることは、キリストとのつながりとお互いのつながりの支えの両方を必要としていることを述べさせていただきます。まず当然、イエス様とのつながりが大事です。御言葉を味わうこと、信仰、隠している罪を正直に日々告白し、悔い改めること、祈ること、静まりを通して絶えずキリストとのつながり、キリストの身近にいることを大切にしたいと思います。この静まりを通してという言葉で有沢先生のことを少しご紹介したいと思います。私と先生はメールのやり取りをし、支援委員会ともやり取りをしていますが、ものすごくこの4月に帰国するまでにスケジュールが立て込んでおりまして、先生は静まる時間もなく倒れられないことを私は個人的に祈っていました。そうしましたら、昨日メールを開きましたらこのようにありました。今たくさんの最後のやるべきことがあって励んでおりますが、サミ総主事からぜひ先生ご親ご夫妻が休息を取ることも思い切って考えてくださいというメールをいただき、有沢先生はあることが完璧に終わらなくても手を止めて静まり、振り返りの時を持ちたいと思っておりますとメールにありました。私は個人的に嬉しく思いました。本当に振り返って神様の恵みに行こう時間もないぐらい忙しい中にある有沢先生のために、どうぞ恵みを振り返って主に行こう時を持たれますようにと返事をさせていただきました。ここにいらっしゃる皆さんも静まることを大事にしましょう。やるべきことはいつもたくさんありますが、それは横に置いて静まり、神様が今日まで成してくださった恵みを数える時を持とうではありませんか。私も47年間牧会が支えられたその理由は、自分の力では到底途中で挫折していると思いますが、今日まで支えられた秘訣は、この主の恵みを数えて静まるという時を必ず持ってきたからです。私は仕事の手を休め、静まり、神の恵みが今日までどのくらいあったかを数える時に喜びで満たされます、癒されます。救いの感謝に満たされて福音を伝えるものとされましょう。順序に注目しましょう。イエスは十二弟子を任命された。それはまず1、彼らを使わしが先ではないことに目を留めましょう。彼らを身近に置きとあります。これがイエス様の優先順位でした。十二弟子を駒のようにただ使うことのために十二弟子を選ばれたのではなく、ご自分の身近に置いて愛で包んで恵みで包んで、それから使わすということ、その身近に置かれた後に当然イエス様を伝える、福音を述べ伝えられた、させられた。そして旧約時代も実は同じです。詩篇の73編28節の記者が明かしております。彼は理不尽さが多い世に神につぶやいておりました。でも彼の落とし穴は、神の御側にいることが幸せですという恵みの 体験を味わいをしていなかったのです。でもこれは先日お分かしたように私の姿です。私はあなたの2番目のあなたのすべての御業を語り継ぎましょうと伝道に熱心な時期がありました。けれども残念ながら心の本音の部分で神様にある喜び幸せ感を持ってないままただ義務感で伝道していた時期があります。しかしその時にある試練で砕かれまして、この詩編73編28節に向き合うことをさせてくださいました。あなたはこの順番を守っていますか？私のすべての御業を語り継げることは素晴らしいことですが、その前に私があなたに望んでいることは神の御側にいることが幸せですというあなたの心が欲しいのですと語ってくださったんです。私はその時からこの順番をいつも大事にしています。何かすべきことを忠実にすることはもちろん良いことですが、その前に私の心に神様のそばにいることが幸せです、あなたの救いは感謝です、あなたの愛を感謝しますと恵みをに浸り覚えることをしながら使わされていく、あるいは奉仕をさせていただくということをご聖霊に頼って成しております。キリストの体であるお互いのつながりも大切です。大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人は互いに器官なのです。主が集めてくださった私たちお互いはお互いを必要とする器官です。私は牧師として立てられていますが、教会の皆さんの祈りの支え、具体的な支えがなければとっくに倒れています。けれども教会の素晴らしさは本当に一人一人がお互いを必要としているということを学んでまいりました。神様が私に与えた計画は3つの教会に使える経験を与えてくださっていることを感謝しています。3つの教会に使いながらそれぞれの教会個性があります。全く違います。でも一つ共通点があります。それは牧師一人では何もできないという経験と同時に、ちゃんと神様は支える兄弟姉妹を置いておられるという経験、そして支えてくださる教会の方は一人一人違っていらっしゃるのでお互いに協力されているという神様の摂理の技です。コリント分裂していたコリントにパウロはこう書きました。聖霊によって器官は多くありますが体は一つなのです。そこで目が手に向かって私はあなたを必要としないということはできないし、頭が手に向かって私はあなたを必要としないということもできません。それどころか体の中で比較的に弱いと見られている器官が変えてなくてはならないものなのです。目が手に向かってあなたを必要としない、東教会にはそういう方いらっしゃいませんが、ある方がある人に向かってあなたはこの教会に必要がないということはできないということです。具体的に目が手に向かって必要としない、もし目が痛くて目薬を目がさしたいというときに、もし手がだったらさよならするよと言ってしまったら誰が目薬を目に刺す手になってくださるんでしょうか。頭が手に向かってあなたを必要としないと、頭が高慢になって手を下に見て必要としないと言って、では皆さん何かがこう落ちてきそうだと感じた瞬間どうするでしょうか。私だったら手がすぐ頭に来てこの頭を守ります。つまり頭だけでなく手が必要でかばってくれるように神様はどちらも必要ですね。それどころか比較的弱いと見られている器官が変えてなくてはならないものなのです。このことも私は教会の牧会で経験してきました。その教会で目立たない方がいらっしゃいます。でもその方々は本当に牧師のために役員のために 教会の一人一人のために祈ってらっしゃいます。目に見える奉仕ができなくなっても、そして体がだんだん弱くなっても、祈りの奉仕をなさっている兄弟姉妹を見てきました。ですから比較的弱いと見られている期間がなくてはならないということも今も実感しております。ここにいらっしゃる一人一人は神の前に高価で尊い方です。神が作られた体の支え合い、驚くべき人間の体、神の形としての本を今私は読まさせていただいています。ポール・ブランド、フィリップ・ヤンシーという方の共著ですが、このテーマは驚くべき人間の体、神の形としてという本です。このポール・ブランドという方は医師であられて、人間の驚くべき体を学ぶ中でますます神を崇めてらっしゃる本ですが、その一文をご紹介いたします。私たちは毎日自分の一兆分の一の大きさの生物に翻弄されながら生きています。一滴の水に含まれる細菌の数は地球上の人間の数と同じくらいでしょう。手を洗うと皮膚の隙間から500万個もの細菌が流れ出ます。免疫学者たちはこの危険な世界で必要とされるあらゆる種類の抗体をどうやって体内に備えられているのかと尋ねられると、ゴッドですと答えます。これは実に多様性の生成者という英語の頭文字でありますが、人間には多数な細菌に対応できる機能が備わっているという意味です。これ以上言うと頭がおかしくなりそうですから、ここで言わんとすることは、神様はもう免疫とか白血球、赤血球とか私たちにとって知らないうちに私たちの体が守られるようにたくさんの機能を備えておられるということをお伝えできればと思います。それと同じように教会の中にも奉仕をする方、今は奉仕ができにならなくてご家庭で祈ってくださる方も、すべて神様が必要とされている尊い器だということを覚えたいのです。神ご自身が皆さんを選ばれ、神が喜んで招かれた人々の集まりが聖書教会、各教会です。皆さんがご自分の意思で来たように思われても、神が招かれた方々です。神が集められたお互いの違い、それぞれの違い、個性があることを認め合い受け入れましょう。私はそれぞれの教会の方が違い、個性があることをある時期から嬉しく思うようになりました。それは神様のキリストの体の多様性の豊かさです。ただ違いは、愛がないときは争いにつながりますが、違っているものが協力し合うとき、それは益となります。ですから違っているからこそ協力し合うという面があることをいつも覚えたいんです。主の教会は一人一人が孤立することによってではなく、共に集い交わることによって整えられ、立て上げられます。主が十二弟子をバラバラではなく、あえて違っている十二人を選ばれました。あの十二人を見ますと、政治的な信条も違いますし、性格も違います。でも神様はあえて優等生ですぐ一致しやすい方を選ぶことが簡単にイエス様をおできになったのでにもかかわらず、徹夜をなさって十二人を選ばれた一人一人は、個性に満ちた、時にはぶつかる十二名でした。しかし神様は共同体の交わりの訓練として選ばれた。とするならば、今全世界の教会でとても合う人ばかりの集まりの教会は一つもありません。違っているからこそ歩み寄って話し合ったり譲り合ったりする。でもそのことによって成長するということですね。今全国運営も不思議に十二弟子の十二 というわけではないんでしょうが、旧約の中に12名が集められています。でも私は本当に感謝しています。もう5回ほど運営会2月に1回してきましたが、見事に聞くことと語ることのバランスのあるメンバーが与えられていること、人格と意見を分けて話し合いができる恵みを感謝しています。と同時に、毎回議案の中で全員がすぐ一致するわけではありません。でもその話し合いをするプロセスの中で神様が一つずつ導いてくださることを私は嬉しく思っています。巫女は教会の頭、キリストご自身の体である教会の頭として、教会という体を指導する頭脳であるとともに、キリストが頭であるとは教会を統治支配する意思でもあるという意味です。教会の一つ一つはキリストに指導され統治される、教会の頭であるイエス様が高圧的ではなく、イエス様のご支配は人間の支配と違って恵みと誠によって支配されるキリストが教会の頭であることを本当に私は感謝しています。教会の頭はキリストのみです。人が教会の頭、支配者になってはならない、また教会は人に支配されてはならないというメッセージです。人が頭、支配者になるとは、主に祈り聞くことをせず、自分の意見を決して曲げず、人の意見に耳を傾けないことです。そのことが第3ヨハネにこうあります。今日朗読していただきました。彼らの中で頭になりたがっているディオテレペスが私たちの言うことを聞き入れません。ですから私が言ったなら、彼のしている行為を指摘するつもりです。彼は意地悪な言葉で私たちを罵っています。それでも満足せずに、兄弟たちを受け入れないばかりか、受け入れたいと思う人たちの邪魔をし、教会から追い出しています。教会の頭であるキリストを押しのけて頭になりたがる人の特徴は、自分の権威支配を確立しようとすることです。自分を第一にしようとし、キリストを第一、健全な唯一の支配者と認めない、いつも自分が絶対に正しいと思い込み、人の意見に耳を傾けない、自分の思い通りにしようとすることであります。意地悪な言葉で人を罵り、人を受け入れない、主が教会に受け入れるべき人を送ってくださったのに、それを邪魔をして、主がせっかく招かれた人々を教会から追い出すということが多くの教会で事実として起きています。教会は聖書が語っていないことの人間的なこだわりで分裂します。皆さん、こだわりは自分の範囲では持ってよいものです。私も実はあるこだわりがあります。また皆さんにもこだわりといいますか、好みといいますか、でもそれは自分の領域で持ってよいということですが、他の人の領域に侵害してはならない、そのこだわりを他の人に押し付けてはならないのです。他の人に自分のこだわりを押し付けるときに、他の人の支配者となっているということに気づきましょう。主の名を乱用しないように祈りましょう。実会の御言葉、主の御名を身なりに唱えてはならない。健全な教会は、ある人だけが祈るのではなくて、頭である主にそれぞれが祈りながら、それぞれの意見を出し合い話し合い、ある時は自分の意見が取り入れられることもあれば、ある時は他の人の意見が取り入れられることがある、ある時は別の案にまとまることがあります。それが教会です。頭なる主はその真実な話し合いに臨まれ、そのプロセスに働いてくださるのです。この世でも国の指導、政治、家庭、職場、学校、会社、スポーツの組織、テレビ局、新聞社、他すべての組織で人の支配、 独裁、分断、差別ではなくて対話が重んじられるように祈りましょう。今 AI や SNS に支配される時代になってまいりました。偏った一部分の情報を切り取って情報操作が行われています。祈りましょう。私たちが偏り切り取られた情報に惑わされないように、公正な政治選挙が行われるように地の塩として祈ってまいりましょう。教会の組織決定機関はいらない。そういうものは霊的ではない。もっと自由な教会を目指す。人の意見には従わない。私は直接主に聞いて聖霊の導きに自由に従うと最もらしく聞こえることを言う方が時々現れます。実はこのような人こそかえって自分が教会の頭、支配者となり、教会を縛り、教会の自由を奪ってしまうのです。主は健全な組織決定機関、互いの助言を用いられます。己を閉ざす者は自分の欲望のままに求め、すべての優れた知性、助言と仲たがいする。二人か三人が話し、他の者はそれを吟味しなさい。つまりその方が主の名によって示されたと語られるとき、本当にそれが主の御心にかなうかを吟味するべきなのです。神は混乱の神ではなく平和の神です。すべてのことを適切に秩序を持って行えるように祈ってまいりましょう。お祈りをいたします。天のお父様、教会の頭、恵みと誠に満ちた支配者はキリストご自身のみです。真の頭であるキリストの支配、神の国が教会と世に拡大しますように、尊い主イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。